Shall we sing by the Yuba method?
あなたはご自分の声や喉について考えたことがありますか？声を作っている喉はおしゃべりをしたり歌ったりするだけでなく、息を吸ったり吐いたり、おいしく食べたり飲んだりと命を司る大切なところです。洋服や靴は借りることができても、声や喉を借りることはできません。さあ、どなたにでも気軽に始めていただける奇跡のボイストレーニング、はい、ユーバメソッドで、あなたのかけがえのない声に磨きをかけて、より魅力的な声を、素敵な歌声を手に入れましょう。この番組はユーバメソッドを開発されました、ユーバメソッド研究研修センター清風学園センター長で声楽家でもいらっしゃいます、三重大学名誉教授の
ユーバトール、
そしてパートナーは私、前川よし子で、大阪の清風学園からお届けいたします。今までユーバメソッド、どなたにでも気軽に始めていただけるということで毎回お届けしてきたんですが、本当にこんな方法で歌が上手くなったり、あるいは話し声が素敵になったりするのと思ってらっしゃる方、まだまだたくさんいらっしゃるようです。さあ、今回のテーマは
童謡小歌
ってどんな曲でしたっけ？小さな頃によく歌ってたような曲ですか？
そうね、例えば春の小川はとかって、これ小歌ですよね、
はい、
それとか団子三兄弟とかっていうのは童謡で、よく聞かれるのが童謡と小歌って何が違うのって。
はい、私もわからないです。
わかりにくいんですよねこれ、はい、で、まあ小歌っていうのは明治の初期からだいたいね、1941年までの間に小歌っていうそういう教科だったんですよ、はい、で1941年に音楽っていう教科ができて、
はい、
それで小歌っていうのは教科としては消えたんだけど、でその学校の教科書に乗っかってたのが小歌というふうに言う。
でそれはもっと突き詰めると、日本にもう随分以前から歌い継がれてきた曲の中からそのいいものといいますか、選ばれたものが載った。
いや、むしろアメリカとか、西洋文化っていうか、そこからいろんな曲を仕入れてきて、それに日本の歌詞をくっつけたっていう。
あ、そういう曲なんですね、
でそれに対して、借り物じゃない、自分たちの子供のための歌を作ろうっていうんで出来上がってくるのが童謡なんですよ。で実は大正の、7年に童謡運動みたいなのがあって、赤い鳥っていうそういう雑誌が出来上がってくるんだけども、そこには乗っかってそういう童謡っていうのがこうやって世の中に広がっていく。で本当にたくさんの人がいるんだけども、中心的な人を言えば北原白秋と山田耕作なんていうのがすごく分かりやすい例だと、はい、夕焼け小焼けのなんていうのもあれ童謡。
あれは童謡なんですね、はい、
でそういう形で、とにかく日本の子どもたちのためにその質の高いものを新たにこう作ろうじゃないかっていうんだけども、一旦で昭和4年でそれが切れちゃうんだけども、その赤い鳥っていう雑誌が廃刊になっちゃうんだから、
はい、
で途中切れることもあるんだけれども、今までずっと続いてる。例えば NHK のみんなの歌とか、
はい、
あれも子ども用に作ってて、あれも童謡なんですよ。
あ、童謡になるんですか、
分類としては。
なるほどね、
だから童謡って言った時には今もずっと作り続けられていて、子供のために大人がこう曲を作って詩を作ってっていう、そういうものは一括りに童謡って考えていいと思うんだよ、はい、だから意外と童謡っていうのは今までつながってきてるんで、
じゃあ曲の幅といいますか、本当にたくさんあるんですよね、さまざまな歌
は。いっぱいあると思う、
はい、で先生、童謡唱歌っていうと、私たちはやはり日本のね、春夏秋冬っていう、それぞれの四季がちょっと登場するような曲があったり、とっても歌いやすいものという印象があるんですけど、そういう考え方でいいんですか？
そうね、唱歌の中にそういう四季折々の曲っていうのは
たくさんありますよね。
そうそう、例えば春だったら早春風だとか、春が来ただとかあるでしょ、はい、それに夏は
海、
そう、海もあるし、はい、夏は絹とか、
いい歌ですね、
いろんなそういう四季折々な、はい、秋だったらもみじとかね、はいはい、冬だったら雪とか、そういう
浮かんできますよね、
うんうん、ものがあって、それで、まあ、自然をめでて自然と共存してという、そういう和の精神っていうか、
はい、
広く捉えて、でそういう、まあ、心豊かに生きていく、そういう姿がこう満載している、そういう素晴らしい世界だと思うんですよ。
そうですよね、
うん、
でいろんなことがうまく思い出せないなという年代になっても、幼い頃から歌い続けてきたその童謡唱歌はスッと出てくるとおっしゃいますもんね。そうそうそ
う。でだけどね、今大学生なんか僕教えてたりして、極端な話、夏は絹なんて言ったって知らないっていう人、
あ、その曲をね、
うんうん、もうわからないっていう人がたくさん。
じゃあ音楽の授業で習って
ない、うん、だから小学校とかで習ってない。
最近の小学校ってどんな曲習うんでしょうね。
いやだからもう少しこうポップスだとかいろんなのが入ってきて、でその中でこう先生が取捨選択して、まあ、教えていく中で教えられてないっていうのも結構あったりする、まあ、教えてるケースもあったりすると思うんだけれども、まあ、そういう状況になってて、まあ、21世紀っていうのはこう人間が自然を破壊してきて、あ、大変ってなってるわけじゃないですか。でそういうやっぱり自然をめでてそれを破壊せずに豊かに共存するっていう精神っていうのはもうとても重要な、心の重要だと思うんだよね。なくしちゃいけないものですよね。だからそういう意味で、はい、歌を通して文化っていうものを自分たちがこう学んだり醸成したりっていうことができると思うので、ちゃんと残していかなくちゃいけないなというふうに思ってるんですね。
そうですね、日本人の心の拠り所といいますか、日本のいいところが本当たくさん出てきますよね、うん、
それで今度ね、ユーバメソッド童謡唱歌幼児合唱コンクールっていうのやるんですよ。
以前少しお話ししましたように、これはどこからでも応募していただけますというもので、うん、
世界中から
、うん、でただし条件としては幼児が歌っているもの、大人はダメですよね。
そうなんだ、だから保育園か幼稚園という単位でちょっと応募してもらわなくちゃいけないんだよね、
はい、あ、だいたい3歳から6歳ぐらいってことですか、うん、それで2人以上だ、だいたい
2人、まあ2人以上だったら OK だなっていうのが、幼稚園なんかでもほらすごく今
少子化です、
少子化だし、まあ、はい、地方に行ったりするとやっぱり園児が少ないなっていうのがあったりするので、で同じメロディーを歌ってても、はい、応募 OK。
あ、なるほどね、うん、あと伴奏もね、なんかこうちゃんとしたものじゃなきゃいけないのかなと思って、
いや、アカペラで OK なんですよ。
あ、じゃあ極端な話、
実はね、はい、これ唱歌は今伴奏ついてるんだけども、はい、昔は無伴奏だったんだよ。
そんな時代があったんですか。
本当はそういう時代もあった。だから、まあ、広く捉えれば無伴奏も OK だし、ギターでやってもらってもいいし、でそれをスマホでこう撮って、音だけだと本当に誰が歌ってるっていうのはこうちょっと分かりにくいので、
あ、じゃあ音だけではなしに必ず動画がついた音、
そう、
うん、
その通り、その通り
ですね。
それで応募してもらえれば、
はい、
みんなの励みにもなるし、
はい、
またその童謡唱歌を
普及させる意味もありますよね。
普及させるという意味でも、
はい、
そうなんですよ。
それでね、こういうお尋ねがあったんですが、いざ動画を撮るっていう時にちゃんとしたこのホール借りたりね、いいところで撮らなきゃいけないのかな、音響施設なんかこれって思ってらっしゃる方もおいでになるみたいなんですが、
あ、全然必要ないと思ってください、
はい、
だから普通に自分の園でスマホで撮って、それをメールで添付して送ってもらって OK だし、はい、まあ、ある人は DVD にこう焼いて送ってもらってもいいし、
はい、
USB で送ってもらっても OK、
はい、
でこれまたね、
はい、
無料なんですよ、
応募していただくのにね、はい、では実際に応募してみようかなと思ってくださった皆さんに、ここでちょっと細かいお知らせがあるんですが、はい、まずは申し込み書を送っていただきたいんですね。でこの申し込み書というのは期間としては今年の9月3日から9月の20日までの間にお送りいただくんですが、この申し込み書どこで手に入れるかと言いますと、先生、
ユーバメソッドのホームページがあるので、
そこからダウンロードしていただいた申し込み書によって9月の3日から9月の20日までの間に、まあ、必ず提出してください。
そうね、それはメール添付でもらえれば OK なので、
はい、わかりました。で次に動画をお送りいただくんですが、年が明けまして2020年の1月8日から1月23日までの間に必ず届くようにお送りいただければと思います。
そうですね、
お待ちしております。それで先生、課題曲っていうのはありますか。
ふるさとっていう文句唱歌なんですけども、
はい、うさぎおいしいですね。
うさぎおいしいっていうね、はい、1番から3番まで歌ってもらう、
全部ね、
はい、それで送ってくださいっていうことなんですね、はい、それを課題曲、
じ じゃあ課題曲のふるさとを1番から3番まで歌っていただいて、あと自由曲なんですが、
はい、
童謡唱歌から1曲となってますけれども、うん、時間はどうなんでしょう。
3分以内っていうふうになってるので、はい、例えば3番まで歌って3分超えちゃうような時だったら、はい、2番まで応募してもらえれば、
はい、そうですね、あの長い曲もありますよね、あの線路は続くよみたいな、
何番もあったりね、
はいはい、あんなの全部歌えないですもんね。
そうそうそう、
とりあえず3分以内であれば構わないということですね。そうそう、はい、では課題曲のふるさととお好きな自由曲
3分以内
の1曲、うん、でそれを音声付きの動画にしてご応募いただければと思います。
そうです、
はい
はい、
たくさんご応募してほしいですね。
そう、世界中から本当に応募してもらいたいですね、
はい、
今ね、いろんなところから問い合わせがあったり、まあ、台湾から問い合わせがあったり、ブラジルからあったりっていうんで、まあ、少しずつ動いていってますね。
あの童謡唱歌って必ず日本語ですか？
そうね、まあ、童謡唱歌っていうふうになってるので、
はい、
歌詞がついてるのが基本日本語なので、日本語で応募してくださいっていうことですね。
はい、わかりました、
はい、
じゃあ日本語の童謡唱歌で、
はい、外国人の方でも、まあ、日本語をちょっと勉強しようかなと思ってもらえるとすごくいいかな、
ね、逆にね、これを入り口にして、うん、日本語の響きって綺麗だなと思っていただければ、
うん、そうそう、ウェルカムウェルカム。
そうですよね。じゃあたくさんご応募ください。お待ちしております。今回はユーバメソッドが主催します童謡唱歌幼児合唱コンクールについていろいろとお話を伺ったんですが、はい、この課題曲になってますふるさと、どう歌えばいいのかなと思っていらっしゃる方も、ね、はい、いらっしゃると思うんですけど、
案外とあの唱歌の場合ちょっと裏声傾向で歌わせた方が雰囲気がちょっと出やすいので、それをレッスンのポイントにして皆さんに聞いていただこうかなというふうに思っております、
は
い、
では次回はふるさとの歌い方のちょっとしたコツをいろいろと教えていただけますか？
そうね、いろいろちょっと話せればな
と。お願いいたします。でこの曲ってやはりあの今回のまあコンクールの課題曲ではあるんですが、これだけじゃなくって、まあ、どこかで日本らしい、ね、歌を、うんうん、あのご披露くださいって言われた時に、うんうん、こう歌っていただけますもの ね、
そうね、
ぜひお聞きいただきたいと思います、う
ん、は
い、
おっしゃる通りです、
はい、では次回のレッスン、ま、よろしくお願いします、は
い、
楽しみにしております。では今回も皆さんに実際に声を出していただきましょう。先生、今日は何のレッスンでしょうか？
今日はあの先ほど、まあ、唱歌の、ふるさとに関してはちょっと裏声の傾向でちょっと歌うと雰囲気が出るし音程も合いやすいですよ、
はい、
ということなので、歌の上手い子になる超簡単ボイストレーニング、これ実はあの電子書籍で今度出版されることがあの決まりました。
はい、
そこで、まあ、本の内容とかあとはあの CD のこう音源なんかも取れると思うので、皆さんあのやってみてもらいたいと思います。で今日はあのその本についてるですね、裏声で歌おうというのをはいの後に皆さん声を出してですねトレーニングしていただきたいというふうに思います。
では今回のレッスンです。裏声で歌おう、どうぞ。
さあ丸太を積んで森へ出発。ほほ
からのお知らせです。
何かあのこんなことがちょっとわからないんだけれども聞いてみたいとか、はい、ということがあれば、次のところまでメールをいただければというふうに思います、info@yubamethod.org info@yubamethod.org info@yubamethod.org by the Yuba method.
お相手は
Yuba Toru、
前川佳子でした。
はい。